十字架を背負ったシモン。シモンはアフリカのクレネからエルサレムの町へやってきました。シモンはユダヤの人と同じ神様を信じていました。ですから1年に1回エルサレムの神殿で行われる杉越の祭りに出るためにやってきたのです。杉越の祭りには世界中からユダヤ人が集まってきました。ギリシャからもローマからもペルシャからも地中海の島からもやってきました。ラクダに乗ってくる人もあればロバに乗ってくる人もいました。子供たちもお父さんやお母さんに連れられて遠くの国からやってきました。シモンはエルサレムに着くとまず神殿を見に行きましたが、町を歩いていてどうも変だなと思いました。
今日はどうしてこんなに人が少ないのだろう。いつもはもっと歩いているはずだが。
そうです、今日は不思議に人通りが少ないのです。
それも遠くからやってきた旅人が多く、町の人はどこかへ行ってしまったような感じです。何かあったのかな。
シモンは首をかしげながら歩いていました。
おや、向こうの方が騒がしいな。何だろう、行ってみよう。
シモンは大勢の人が騒いでる方へ歩き始めました。今日は金曜日で、その上まだ朝のうちなのに何かあったのでしょうか。神殿の近くまで来ると大勢の人が道のそばに立っています。気が狂ったように手を振って何か叫んでいる人もいますし、笑ってる人もいます。中には泣いている人もいるようです。シモンは近寄って黙って立っている老人に尋ねました。
何かあったのですか。
なんじゃ、お前さんは知らんのか。ナザレのイエスが十字架にかけられるのじゃ。
え、ナザレのイエスが。
シモンはびっくりして大きな声を出しました。老人はシモンの顔をじろりと見て、
お前さんはイエス様を知っておいでかね
と言いました。シモンはびっくりして首を横に振りました。シモンはナザレのイエス様のことを聞いたことがありました。こちらにいる息子の手紙の中に書いてあったのです。息子たちはイエス様のことを手紙の中で先生と呼んでいました。時には預言者とか神の御子とも書いていました。イエスの弟子になって毎日喜んでいることがどの手紙にも書いてありました。シモンは祭りの時に息子たちに会うことを楽しみにしていましたし、息子たちの先生のイエス様にも会ってみたいと思っていました。そのイエス様が十字架にかかって死刑になるというのです。一体どうしたというのでしょう。息子たちはイエス様と一緒に捕まったのではないでしょうか。
イエス様はなぜ十字架にかけられるのですか。
老人はじっと目をつむっていましたが、静かに答えました。
わしにもわからん。何にも悪いことをされた方ではないのじゃ。 病人を治してあげたり、いろいろな良い教えを我々にしてくださった。わしも何回かお話を聞いたが、神様の御子でなきゃああいう教えはできない。だがな、ユダヤの祭司たちがイエス様の人気を妬んで、みんなでイエス様を殺そうと考えたのじゃ。それでイエスは自分のことを神の子だと言ってるが、ユダヤの掟ではこんな恐れ多いことを言うやつは死刑だと無理やりに死刑に決めてしまったのじゃよ。
老人の目には涙が光っていました。シモンは続けて聞きました。弟子たちはどうしました？
それがのう、みんなちりぢりに逃げてしまったそうじゃ。見てきた人の話によると、イエス様はみんなが逃げるまで待つように役人に言われたそうじゃ。
そうですか。無事でしたか。シモンは息子たちが捕まっていないことを知ってほっとしました。そしてまだ一度も会ったことのないイエス様を一度見てみたいと思いました。そこで人混みを押し分けて行列の見えるところに行きました。イエス様はローマの兵隊に引っ張られて大きい木でできた重い十字架を担いでこちらへやってこられました。ところがシモンの前まで来た時、イエス様は足をよろめかせてばったり倒れてしまいました。重い十字架がイエス様の上にかぶさってとても苦しそうです。ローマの兵隊が長い鞭を振り上げました。ピシッピシッ。シモンは思わず目をつぶりました。横にいたユダヤ人が大きな声で、
それでも神の子か、ユダヤ人の王か、うわっはっはっは
と笑いました。すると他の人たちも手をたたいて冷やかしました。でも中にはじっとイエス様の苦しみを見つめている人もいました。あちらの方では女の人が2、3人泣いていますけれども、ほとんどの人が笑ったりバカにしたりしていました。十字架は重い木でできていて、元気のよい若者でもやっと持てるくらいでした。イエス様は前の晩から眠らない上に何も食べず、背中を鞭でたくさん打たれて傷だらけでした。疲れて足もフラフラしていました。でも十字架にかかる人はその重い十字架を自分で担いで刑場まで行くのが決まりでした。青白いイエス様の顔はかぶせられた茨の冠のために流れる血と汗でびっしょりでした。重い十字架を引きずって歩くうちに何度も倒れられたのです。そして今度はなかなか起き上がることができませんでした。困った兵隊は辺りを見回しました。ユダヤ人たちはみんな知らん顔をしています。すると 人混みの一番前に大きな男が立っているのが目につきました。シモンです。シモンはイエス様の方をじっと見ています。その目は同情でいっぱいなのが誰の目にも分かりました。兵隊はこの男に担がせようと考えました。この男なら喜んで担ぐはずだ。シモンは自分の方にローマの兵隊がやってくるのに気がつきませんでした。
おい、そこの大きいの。
周りのユダヤ人たちがどっと笑いました。
え、私ですか？
そうだ、お前、あの男の代わりに十字架を担げ。
シモンはびっくりしました。でもイエス様を助けることができるのなら、こんな嬉しいことはありません。黙ってうなずくと、シモンはイエス様のところへ行きました。私に持たせてください。イエス様の血と汗のにじんでいる十字架をシモンは持ち上げました。
重い、
なんと重い木だろう。シモンは足を踏ん張って十字架を担ぎました。イエス様はゆっくり立ち上がり、じっとシモンの顔をご覧になりました。その目は優しい光に輝いています。そしてその目は、シモンよ、よく来てくれた。お前は私の代わりに運んでくれるのか、とおっしゃっているようでした。イエス様が歩き始めると、シモンはその後から静かについていきました。力の強いシモンでも重かった十字架ですから、弱っておられたイエス様はどんなに苦しかったことでしょう。シモンはイエス様の後ろ姿を見ながら歩きました。そのうちに自分が王様のすぐ後からついていく家来のような気がしてきました。名もないアフリカからやってきたシモンの名前は、イエス様の十字架を代わりに背負ったことで聖書の中に残りました。シモンはおかげで十字架にかかったイエス様を見上げることもできたし、ローマの隊長が、まことにこの人は神の子であったと心から言う声も聞きました。そしてイエス様が神様の御子であることと、すべての人が死ぬことのない天国に行くことができるようにと、みんなの身代わりになって死んでくださったことをはっきりと知ることができたのでした。